結婚式を教会でっていうイメージがすぐあるので、そう考えたら、結婚式するところで葬儀するのってものすごく驚かれる。あ、それもそうだなと。いやでも教会は命を司るところですから、生まれてくること、新しく家庭が出来上がることもそうですが、死んだと知らないよって言わない。むしろ江戸時代の前に、戦国時代にどうしてキリスト教が一度広まったかっていうと、キリスト教がどんな人にも葬儀をしたから。仏教は名のあるものにだけ葬儀をしていた時代があったそうです。キリスト教は名の、まあ、本当に名のないものにも丁寧に葬儀をした。それが本当始まりだとらしいです。今それがあんまり知られてない。教会で葬儀できます。この1週間前の教会に墓地がある、そこに自分の先祖が眠っていることを知った、東京からわざわざ訪ねてこられる方があった。いうことだなと本当に思いました。まあ、教会の葬儀をするんだ、これあんまり教会で葬儀してくれるのよというと、ちょっとそれを宣伝にすると私そういう風にとらわれてるって思うとなんなんで、まあそれに誰か死ぬっていうことなのってあんまりいいイメージではないんですが、ぜひ知っていただきたいことだと思います。神戸に私がいた時に、本当に献身的な、まあ、ライフワークス社っていう葬儀会社、キリスト教精神でやってる葬儀社があって、本当献身的に葬儀に関わってくださる葬儀社でした。とても助けられました。というのは、あるご家庭でお母様が亡くなられたということで葬儀の準備をしていたんです。そうして葬儀の当日だという時に、その方の奥様が亡くなられた。奥様も闘病してはいたんですが、そんな命の危険があるようなではなかったはずなのが、その娘さんがお母さんの病状を見舞って、で言ったらおばあさんに当たる、その葬儀に出席する、やってきた、そのやってきた途端亡くなったって聞いて、またなんか大丈夫だって分かって1時間かけて来たはずなのに、まあ、そんな問題があって、だから葬儀をしている最中に次の葬儀の準備をしないといけないと、もうすんごい、まあ、その過程も大変で、私も日曜日月曜日葬儀になって、一日間空けて木曜日金曜日葬儀、ね、お母さんと奥さんの葬儀ですから、参列する人ほとんど同じなんで同じ話できない。日曜日の礼拝と日曜日の日月の葬儀とって、うわーって、まあ大変だと思う間もないんですけども、でもその葬儀会社は金曜日から来てくださって、日曜日の葬儀の準備してってなったら次の葬儀になる。その木金1週間まるまる毎日帰ってください。私もこの家庭もものすごい大変だったんですけども、この両者ともが葬儀会社は大丈夫ですか、倒れませんかっていうぐらいなった時に、その方がこう言われたんです。私どもの社章、会社の印ですね、それにディアコニアっていうギリシャ語をつけてるそうなんです。でこれは、給仕役、昔給仕役ってあまりいい身分ではなかったけど、でもすごい重要な役割でもあった。で給仕っていうのは単に食事を出すだけじゃないそうです。食事をするっていうことはいろんな汚いものが出てくるんですよね。だから実は給仕役っていうのはお物処理っていう意味もあったと。そういう処理もしなきゃいけなかった。私たちがそのことを印としているということは、もう本当に見えないところをまた人が嫌がることを喜んでするっていう精神を持ってるっていう意味なんですとだけ言われたんです。だから大変だとかしんどいとか思いません。私はそれでこの会社に入社したんですから、私はその話を葬儀の時にしたんです。まさに死を見取るっていうことはある意味、まあそれはその人自身がオブスではないけど、死ぬっていうことは私たちにとってまさに 汚らわしいものを避けたいもの、でもそれをイエス様はまさに拭い取ってくださるだけでない、ご自身が十字架の死という最も汚れたもの、しかもそうして処刑された人はあとどうなるかというとそのまま遠いです。まあイエス様はそんなことになってはならないって言って、その弟子たちが墓に葬って、葬ること許されましたが、もう見せ物ですよ。みんなが今までありがとうって感謝して見とるような死に方ではない、罪人として指さされるような、そんな、そして人々のさまざまな憎しみをそこに全て受け取って拭い取ってくださった。それを赤ちゃんの持つ親が拭い取るように、しかもなんでこんなこととか義務だからではなく本当に愛情を持って一切を拭い取ってください。新しい天と新しい地、天国に行くとき一番の問題は何だろう。隔てがなくなる、海がなくなって隔てがなくなる。それは神様と人との隔てだけではない、人と人との間の隔てもなくなります。またこの後その天国は夜がない、全く暗いところがないというふうにも書かれています。今もしこの教会が、あるいは皆さんの自宅が全く隔てがなくなります、ずっと暗いところなくなります、困ることもあるかと思うんです。隔てがないというと誰でも来れるということになるんです。いや、教会は本当に隔てなくみんな来てほしいと思っています。しかし、あなたには正直なところ困る人、まあ、荒らす人とか迷惑かける人とか、しかも暗いところがないという方、そういう心が全部明らかにもなるという、そういう暗さもなくなるんです。秘めごと、秘めておきたい、今日の信仰に入ったきっかけとして、自分の仕事の上司のことのその心、良くない思いを持っていた、暗いところがなくなってイエス様の前に出た時に、そうした自分である、自分は何者だっていうことがまさに隠せない、隔てがなくなってみんなにあからさまにされる、そういう人たちがたくさんいる。あんな人っていう、そんなところで本当に悲しみも叫びも痛みもなく喜んで過ごせるだろうか。だけども聖書はどんな罪人も許されて天国に行けるって書いてある。今数々の事件を起こして、なんであんな人がっていう、その人がもし天国にいたら嘘だろ叫びたくなる。でもあなたはどうだ、あなた心の中の全部明らかにされて、全ての人と本当に楽しいって過ごせるか。心の中何も隔てない、隠せないんだよ。イエス様にこれを拭い取っていかなければ、いただかなければ私たちはそこを新しくしていただいて、あんな恨み、こんな憎しみ、人を愛せない、そして自分も愛せなくなる、この心を本当に新しくして、しかもそれが古びることのない新しい心にならなければ、イエス様がどんな人を愛されたか、どんな人と喜んで共におられたか、私そこに行きたいってなった時に本当に変えていただかなければ、私たちは新しくなれない。海の中で漂い、ゴールのない中でポツンといるしかできなくない。しかし神様は 自らそのような人のところに訪れ、涙を、そのことで苦しみ、痛み、叫んでいたその私を十字架を持ってその全てを拭い取ってくださり、私の汚物を全部処理してくださるお方なんだ。ここに私たちの救いと希望と永遠の約束がある。このお方でしかできないことであり、このイエス様だからこそおできになることなのだ。私ではないです。どうか今日、人の目から涙を全く拭い取ってくださる、もはや死もなく悲しみも叫びも痛みもない、先のものがすでに過ぎ去ったというこの喜びをかみしめて心の中に受け入れていただきたい。私こそそうしていただく必要がありますし、イエス様がそうしてくださるために、私のために生まれ十字架にかかってくださった、その救いを、新しいこの自分となるというこの意味を受け止めて、そのこととともに歩むものとなっていただきたいと心から願います。お祈りをいたします。
荷から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってください。天の父なる神様、隔ての多い、壁の多い、格差があり、越えられないいろんなものがある、閉ざされたその世界の中にいることを思わされます。そのことが取り去られるように本当に願いながら、しかし自分の心の壁が全て取られた時、この思いが全て人の前に明らかにされるという時、むしろ本当に耐えられるだろうか。それだから時代が進んでいくと、どんどん壁ができてしまう。いくら壁を取り払おうとしても新しい壁ができる。そうした私たちの社会であることを本当にまざまざと知らされます。あなたでなければその全てを取り去り、しかも私たちの汚れを全て拭い取ることもできるお方がないことを思います。だからこそあなたは自ら私たちのところに下られ、また人となってその全てを背負って十字架にかかってくださったことを改めて教えられます。どうか悲しみも叫びも痛みもない、全てが過ぎ去った私たちとなるように、あなたのご愛を受け入れ、いつも共にいてくださるというあなたの約束を信じて歩むものとならせてください。そしてどんな人でもあなたが愛しておられ、変えてくださり、新しくしてくださることを信じるものにならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。